なんかボトックスっていうのをこう注射でね打つと、その部分がこう力が入らなくなるらしいのね。いや、なんか毒性をなくしたウイルス、いや違うな、バイ菌、いや違うな、カビは違うな、なんか良くないものなんだけど、良くないものからはなんかこう体に害があるものを取ってホワイト良くないものみたいなものにしたものを頭悪い説明、なんかね眉間に打ったりとか、あとなんだろうな、食いしばりとかがある人はそのグって噛んじゃうところに打ったりとか、まあ、あと首らへん、肩こりがある人は肩に打ったりとかもするらしいのね。結構その食いしばりがあると歯にダメージが来ちゃうから、歯医者さんで打ったりとかもするらしい。去年か一昨年ぐらいに友達と一緒に打とうよっていう話をしてたんだけど、いやなんかいろいろ検討して結局打たないことになったんだよな。いやあのね、やっぱり打った時にそのしばらく違和感があるらしいのね。痛みがあったりとか、しびれがあったりとか、まああと結構YouTube の動画とか見てたりとかすると、なんかこう打っては見たものの思ってたんと違うみたいな、いい風に作用しない場合もある、まあ、あとやっぱ副作用があったりとか、あとね年齢がいくつ以上になると打てませんみたいなのがあったりするらしいのね、まあ、その永久に体に残ってしまうわけではないらしいんだけど、なんか数ヶ月で効果がなくなったりするみたいなんだけどね、一回やってみたかったんだけど断念しているね。そう、ボトックスね、私ボトックスの存在を初めて知ったのってセックス&ザシティに出てくるサマンサーというキャラクターがですね、お友達のキャリーに、あなたとうとうボトックスを打ったのねっていう風にすごいなんかテンション高めにボトックスをおすすめしてるシーンがあって、そこでボトックスって初めて知った気がするんだけど、最近割とメジャーじゃない、プチ整形というか、割とみんなやってるんですか、イートリフトとかみんなやってるんですかってちょっと思ってるんだけど、私何もやってないな、うん、あの皮膚科には継続して通っていますけど、まあ、それはあの肌荒れしやすいからであって、ものすごい美肌を目指しているわけではない、人並みからマイナス20ぐらいかなって自分では思ってるんだけど、世間の人って意外と肌綺麗よね。みんなその吹き出物がある状態がデフォっていう人あんまいないんだなと思って、と思ってお金をかけて直したりとかしてるんだけど、まあ、肌荒れしてると痛かったり痒かったりとか、あと鏡を見るたびにちょっと落ち込んだりとかするからね。だからね、でもなかなかね、あの直すのに時間がかかるから、あと自分に合う治療を探したりするのが難しいからね、なんとも言えないよね。本当にね、これ生まれつき肌綺麗で全然肌悩みないんですっていう人には一生わからんと思う。多分昔はね肌荒れしたことなかったんだけどね、どうも大人になってから重篤な肌荒れをするようになってしまって、今随分良くなったんですけどね、もうこの話すると暗い気持ちになってきちゃう。今こうなんでしょう、自分比結構いい状態なので、まあ、別にこれで構わないんですけどね、毛穴の黒ずみとか気になる部分は結構あるはあるんだけど、吹き出物ができていないという点においてかなり健康な状態だと思う、皮膚がね。最近はね割とその YouTube とかさ、こう何動画とかでこう肌荒れしてますっていう風にインフルエンサーの人が実際見せてくれて治療の過程をね共有してくれたりとかするから、うん、まあでもそうな、動画、そういう動画はまあなんかそっか、こう一見お肌が綺麗に見えたりとかモデルとかやってて美肌に見える人たちも、まあ、あくまでお化粧とかライティングとかで飛ばしているだけでこう肌荒れに悩んでるっていうことはあるんだなっていう風に思えるパターンもあれば、なんか TikTok とかってもともとフィルターがかかってるからさ、なんかみんなすげえ肌綺麗じゃんってなんか思いがちだよね。私はあの意地が悪いので動画とかこう写真とかすげえ拡大しますね、人の顔があると。で毛穴が潰れてたりとかツルツルだと、あ加工だなっていう風に思います。 だいたいツルツルの肌全部加工、なんかハリウッドセレブの未加工の写真みたいなのがたまにその SNS で流れてきて見ちゃう時がありますけど、まあ、人間だからね、シワもあるしシミもあるし毛穴もありますよね、そりゃね。でハリウッドセレブがお写真を撮られるレッドカーペットとかメットガラとかの場所って強い照明を焚いて写真を撮るために特化したメイクをみんなしてるから、なんかで加工前提なんだと思うんだよな。なんかねそれをしない状態のことをあんまり考えてない、そして肌に悪いいいとかそういうことではないメイクなんだと思うんだよな。海外ってだって美肌か欧米の基準かな、なんか美肌かどうかよりさ凹凸があるかどうかとかさ、そういうコントラストをなんかすごい大事にしない、そういう傾向にある気がしない、わかんないけど。今日はボトックスの話がしたいんでした。眉間にさすごいシワがあって、シワというかなんだろうな、私頭が痛かったりとか体に痛みがあるときにすごいこう眉をしかめてしまうんだよね。あとね目が視力がだんだん落ちてきていて、そうするとさ見えないときに眉根をグッと寄せて目をこう細めて何かを見ようとしたりとか、あと夕方以降目がかすんできて顔をしかめないとね、いろんなものがよく見えないんだよ ね。だから何かをよく見ようとしたりとか、あと何か難しい仕事をしてる時とかに眉間にシワが寄ってんだよな。でねなんかそのシワの残りがのようなものが常に眉間に残るようになってしまって、ちょっとやだなと思ってますね。でこういうのを防止するために眉間にシワが寄らないためにおでことか眉間にボトックスを打つ人がいるんですって。そもそも筋肉がぐっと収縮できなければシワも寄らないじゃないですかね。だからこうあれシワが気になるとかなる前に打った方がいいみたいな説もあるらしいですね。眉間気になるな。いやでも割とうちの親もそうだし、なんか眉間にシワ寄ってるよね60代以上の人たちって。それが普通なのでは、わかんない、普通の人というか一般人はそれが普通なのではないだろうか。でも私まだ今年40だからちょっと眉間にシワ寄るの早いよな。どうしたらいいんだろうね、手で伸ばしたりした方がいいのかしら。でもなんかこういうなんていうの、こう下手な考え休むに似たりとよく言いますが、余計なことをしない方がいい説もあるよね。なんかさ鼻マッサージって見たことない動画とかで、なんかその私鼻がそんなにシュッとしてない方なのね。でこうなんだろうな、小鼻のところにちょっとこう肉がついてるような感じがあって鼻が丸いんですよね。で年齢が上がってきて鼻のこう穴がある部分が横向きに広がってきたような気がしていて、でなんかこう年齢が上がると顔の皮膚が硬くなるのかちょっとわかんないけど鼻が目立つようになる人が多いんだって。私それじゃんと思ってでこう見てたら、なんかこういう風にマッサージするといいっていうのが出てたんだけど、それをね気がついた時にやったりとかしてたの。鼻シュッとするかなと思って、でそれをねやったりやらなかったり、私継続するの苦手なの でこれ義務だなって思いながらやるとしんどくなっちゃうからね、週1とか、あ最近マッサージしてないと思った時にたまにやるぐらいにしてたんだけど、なんかそれを知ってから半年後ぐらいに鼻マッサージやめた方がいいっていう動画が出てきて、 SNS っていつもそうじゃんと思って、どうしてそういう形で裏切るのと思って、もう何も信じられないよっていう風に、別に ずっとそう思ってるんだけど思いましたね。私のマッサージたまにしてたやつ良くなかったのかしらとか。でもさ別にお医者さんとかさ美容整形の専門家がそういうこと言ってるわけでもないからね、自己責任でやれっつ範囲なんだろうな、でも確かに鼻はだんだん大きくなってきてしまっているような気がするんだよな。これってどうしたらいいんだろうね。でももう分かってるんだ、整形とかなんだろう。整形はやだな、整形は怖いな。鼻ってだって匂いを嗅ぐ器官だから、なんか匂いがしなくなったりとかしないのかな、わかんない。根性がないからね、なんか整形とかボトックスとか今後もできないんだろうなというふうに思っております、ね、 体になるべく不具合が出ないように願うばかりではありますけれども、年齢が上がっていくと何が起こるかわからないからね。なんかそういったペインを感じるのは、そう並んでほしいけど、なんかこうね、体のためにやらざるを得ない時だけとかにしたいなとはちょっと思っております。だって私プランクの痛みに耐えられないんだもん。プランクの辛さが嫌でちょっとピラティスやめたみたいなとこあるから、そんな人間がボトックス打てるわけないんだよな。歯医者の治療も痛いと思ったら2秒も我慢できないのにね。だからなんでしょうね、眉間のシワはもうしょうがないと思うしかないんだろうな。やだな。まだね、真ん中に太い線が入ってるとかそういう感じではないんだけど、あと前髪を伸ばすとかがね、うん、やれるとしたら、やっぱ髪の毛をね、ケアしてね、髪の毛には頑張ってもらおう。ね、前髪がある人生を送れますように。はい。皆さんはなんかプチ整形とか、ボトックスとかやられたことありますか？私はね、痛いのが苦手なので、多分やりたくてもできないのかな、こっから先もとちょっと思っています。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。スポティファイでお聞きの皆さんは、もしよろしければ番組のフォローと評価をよろしくお願いします。ラジオトークでお聞きの皆さんもフォローと、まあ、あとなんかリアクションボタンを押したりとかもできるので、気が向いたら押していただけるとモチベーションにつながったりつながらなかったりしますよろしくお願いします。梅塩でした。おやすみなさい。